今回はですね、政治的寛容から、ルーマン理論までかなり幅広いテーマを扱った政治学の論考群、これが届いています。
はい、
早速ですが議論を深めていきましょうか。
お願いします。いや、本当に多岐にわたる力作揃いですね。まずですね、全体を通してちょっと感じたことなんですけれども、
はい、
論考の核となる概念がありますよね。その輪郭というか、それをもう少しシャープにすることで議論の切れ味がこうさらに増すんじゃないかなと、そういう点ですね。
なるほど。概念の輪郭ですか。具体的には例えばどのあたりで特にそう感じられました？
そうですね、特に印象的だったのは佐野さんの論文で扱われている暫定協定と妥協です。
はいはい。
これどちらも対立を収めるための仕組みではあるんですが、その性質はまあかなり違うわけですよね。
確かに。
この違いがもっとこう前面に出てくると、論文の主張、つまり妥協の方が持つ積極的な意義というのがより強く伝わる気がするんですよね。
確かにそうですね。暫定協定というとなんかこう一時的な休戦というか現状維持に近い響きがありますけど、妥協にはもう少しこう相互理解とか関係構築のニュアンスが含まれるかもしれませんね。
まさにおっしゃる通りです。で、現状の論述でももちろんその方向性は示されているんです。ただ読者によっては、この2つが単に何ていうか程度の差として捉えられてしまう可能性もまああるのかなと。
ふむふむ。
弱点としてはそれぞれの概念が持つその本質的な質の違いですよね。特に妥協が内包する相互承認とか関係性の変容といった側面、これが少しこう霞んでしまう瞬間があるかなということです。
なるほど。ではその輪郭を再立たせるにはどうすればよいと思われますか？
そうですね、例えばですけど、序盤で暫定協定はまあ共存を目指す、でも妥協は共生への一歩となりうるんだみたいな形で、それぞれの目指すゴール地点の違いを明確に示すのはどうでしょうか？
それは分かりやすいですね。
その上で本文中で具体的な事例、例えばそうですね、歴史的な宗教観の和解プロセスとか、あるいは現代のこう多様な価値観が衝突する場面での合意形成とか、そういうのを分析する際に、ここでは単なる一時しのぎの協定にとどまっているなとか、ここでは相互の価値を認め合う妥協が見られるぞといった形で、概念をこう意識的に使い分けながら論を進めると。
なるほどなるほど。事例分析の中で概念の定義を具体的にこう肉付けしていくという感じですね。そうすると中山さんの政治参加思考と政治参加行動の区別とか、あるいは保毛山さんの政治的リテラシーを構成する要素間の関係性、これについても同じようなアプローチが有効かもしれませんね。
まさにそう思います。中山さんの論文であれば、思考と行動って単なる意識と行為の差だけじゃないんですよね。
はい。
それぞれが結びつく心理的な要因、つまり大衆への信頼感と、政治的有効性感覚、これが違うんだという点が重要で、このつながりを例えば図で示すとか、そういうメカニズムを視覚的に示す工夫も考えられるかなと。
図紙はいいかもしれないですね。
で、保毛山さんのリテラシーに関しても、知識、責任、行動っていうのが単にこう並んでいるんじゃなくて、それらがどう連関して影響し合ってリテラシーというものを形作っているのか、そのプロセスとか構造を示すことで概念のなんていうか立体感が増すと思うんです。
なるほど。概念をシャープにするというのは、その単に定義を繰り返すんじゃなくて、論述全体で、その概念が持つ意味合いをこう具体的に示し続けるということなんですね。
そういうことですね。そうすることで読者はより深く、そして明確に筆者の意図をつかむことができるんじゃないかなと思います。
よくわかりました。で、今の概念の話にも少しつながるかもしれないんですが、次に感じた点として、磨き上げられた理論や概念がその現実の政治とか社会とどう結びつくのか、その架け橋の部分ですね、これをもう少し強化できるのではないかなという点なんです。
はい。
なんていうか、理論と実践、あるいは理論と実証の間にある種の距離感みたいなものがあるのかなと。
それは非常に重要なご指摘ですね。理論的な精緻さをこう追求されている論考、例えば
佐野さんの慣用論とか井口さんのルーマン理論の解説なんかは本当に知的な刺激に満ちているんですよね。
ええ、
ただその洗練された理論がですね、例えば今のこう分断が進む社会とか、あるいはすごく複雑化している政策課題に対して具体的にどんな示唆を与えてくれるのか、あるいは逆にどんな限界があるのか、そこの接続がちょっと見えにくいなと感じる読者ももしかしたらいるかもしれません。
なるほど。逆に中山さんの意識調査分析とか富岡さんの共産党史研究のように具体的なデータとか歴史的事実を扱っている論考ではいかがでしたか？
そちらの場合のですね、その詳細な分析からもう少し大きな、なんていうか普遍的な意味合いとか教訓を引き出すという部分でさらに工夫ができる可能性があるなと感じました。
うん、
つまりデータや事実が語る声をですね、より広い理論的な文脈の中に位置づけることで研究の射程がぐっと広がると思うんですよね。
ああ、なるほど。
弱点としては、そうですね、理論研究の方では具体性への橋渡しが少しで、実証研究の方では抽象化とか一般化への跳躍がそれぞれ少し控えめに見えるということでしょうか。
なるほどなるほど。理論と現実、具体と抽象、そのこう王冠運動をもっとダイナミックに見せるということですね。改善のためのヒントのようなものはありますか？
そうですね、まず理論系の論考であれば、例えば先ほどの佐野さんの妥協論、これをですね、現代日本の具体的な場面、例えばなかなか進まない政策決定プロセスとか、あるいは地域社会での合意形成の事例なんかにこう当てはめてみたらどうなるかと。
はい。
そうすると理論通りにはなかなかいかない現実の困難さとか、それでもなお妥協が持つ意義とか、そういうことを具体的に示すことで理論のリアリティが増すと思うんですよね。
確かに。
井口さんのルーマン理論であれば、例えば気候変動とかパンデミックみたいな、まさにルーマンが指摘したような非常に複雑なリスク社会の問題に適応して、その分析力を示すということも考えられますよね。
ええ、それは有効そうですね。では実証系の論考ではどうでしょう？
実証系、例えば中山さんの政治参加類型論、これをですね、日本の若者の政治離れといった、現象分析にとどまらずにですね、その分析結果が既存の政治文化論とか民主主義論に対してどういう新しい視点を提供するのか、あるいはどういう意義を申し立てるのかというのをもっと明確に打ち出す。
ふむふむ。
あるいは富岡さんの共産党史研究であれば、特定の事件への党指導部の対応を、その分析から権威主義体制下の組織力学であるとか、イデオロギーと現実政治の間のこう総括いったより普遍的なテーマに関する考察へとつなげていく。
なるほど。
そうすることで個別の研究が持つ学術的な意義がより明確になるはずです。
自分の研究をより大きな地の地図の中に位置づける作業と言えそうですね。そのためには自分の分析対象だけじゃなくて、関連する理論とか他の事例にも目をはいばる必要があると。
まさにおっしゃる通りです。理論と現実の対話を論文の中でこうより活発に行う、そんなイメージでしょうかね。
わかりました。さて、3つ目のポイントに移りたいんですが、これは議論の説得力をさらに高めるための工夫と言えるかもしれません。
はい。
それはですね、自説の主張だけじゃなくて、異なる視点とか可能性、あるいは想定される反論にもう少し目回りすることで議論に深みとバランスをもたらすことができるのではないかと、そういう点なんです。
なるほど。ある種の複眼的な視点の導入ということでしょうか。
そうですそうです。いくつかの論考を拝読して主張が非常にクリアで力強いなと感じる一方で、もしかしたらちょっと断定的に聞こえるかもしれないなと感じる部分があったんですね。
ふむ。
例えば特定の理論とか立場を擁護したり、あるいは歴史的な出来事を評価したりする際に、その対象が持っている複雑さとか、あるいは別の解釈の可能性への言及がもう少しあっても良いのかなと感じたんです。
ああ、わかります。特にこう強い主張を展開する時ほど、あえて一度立ち止まって、いや、とはいえこういう見方もできるんじゃないかとか、この議論にはこういう限界もあるかもしれないなといった留保とか対抗軸を示すことで、
かえって議論の説得力が増すことってありますよね。
ええ、ありますね。
弱点としては、やはり主張のクリアさを優先するあまり、対象の多面性とか代替的な解釈への配慮が、まあ、少し薄れてしまって、結果として議論がやや一面的に見えてしまう、そういうリスクがあるという点でしょうか。
そうですね。読者の中には、でもこういう場合はどうなんだろうって疑問を持つ人もいるかもしれませんし。
ええ。
そうした声に、著者自身がこう先回りして答えていくような姿勢が見えると、より信頼感が増すように思うんですよね。
なるほど。具体的にはどのような工夫が考えられますか。
例えば先ほども出た佐野さんの論文ですが、妥協を高く評価する一方で、暫定協定がじゃあ全く無意味かというとそうではなくて、それが有効な場面、例えば深刻な紛争の直後とか、まずは最低限の秩序回復が優先されるような状況もあるんだということに触れる。
はいはい。
あるいは逆に妥協自体の持つリスク、例えば安易な合語によって原則が形骸化しちゃうとか、そういうことにも言及する。
ふん。
そうすることで妥協の価値を絶対視するんじゃなくて、状況に応じたこう適切なバランス感覚を示すことができると思うんです。
なるほど。自説の光だけじゃなくて影の部分にもこう自覚的であるということですね。
ええ。
富岡さんのイギリス共産党史の研究ではどうでしょう。指導部への批判が中心でしたが。
ええ、そうですね。その批判の根拠はもちろん明確なんですけれども、当時の指導部が置かれていたであろうその非常に厳しい状況、例えば、まあ、冷戦下の国際情勢であるとか、スターリン批判後の混乱とか、あるいは国内での組織的な困難さとか、そういった彼らの判断を制約したであろう文脈にもう少し踏み込んで描写することで、単なる断罪ではない、よりこう歴史的な深みのある評価につながるかもしれないなと。
ふむふむ。
批判のトーンは維持しつつも、なぜ彼らがそのような選択をしたのか、あるいはせざるを得なかったのか、その背景への想像力をこう働かせるというか。
ああ、それは歴史研究に限らず多くの分析に言えることかもしれませんね。
ええ。
中山さんのセレジサンタ要因の分析でも、ご自身が注目する要因、つまり有効性感覚とか大衆不信、それ以外の要因、例えば教育とかメディア、社会関係資本とか、そういうものの影響にも触れて、自説のモデルが全体像の中でどう位置づけられるのかを示すことで、よりフェアな分析になるでしょうしね。
そうですね。まさに自分の議論の射程を自覚して、異なる可能性に対しても開かれている姿勢を示す、それが結果として議論をより豊かで強靭なものにするということですね。
ええ、まさにそう思います。それに自己批判的な視点を持つことが知的な誠実さの証にもなりますしね。
さて、今回は多岐にわたる政治学の論考を検討してきましたが、ポイントをまとめますと、まず核となる概念の輪郭をシャープにすること、
はい、
次に理論と現実、具体と抽象の間のダイナミックな応換を示すこと、
ええ、
そして最後に複眼的な視点を取り入れ、議論に深みとバランスをもたらすこと、この3点が核論考をさらに発展させる鍵になりそうですね。
そうですね。いずれも非常に示唆に富んだ論考ばかりでしたので、これらの視点を取り入れることで、さらにインパクトのある研究へと進化する可能性を大いに感じますね。
ええ、本当にそう思います。今後の展開が非常に楽しみです。
はい。
これらのフィードバックが少しでも参考になれば嬉しいですし、改善された論考をまた拝読できることを心待ちにしています。
楽しみにしています。